皆さん、おはようございます。途上の歩み、デボーションタイムの時間です。今日のテーマは、父と子の者。聖書箇所は、ヨハネの福音書17章6節から10節、お読みいたします。私は、あなたが世から取り出して私にくださった人々に、あなたの皆を明らかにしました。彼らはあなたのものであって、あなたは彼らを私にくださいました。彼らはあなたの御言葉を守りました。今彼らはあなたが私にくださったものは皆あなたから出ていることを知っています。それはあなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、私があなたから出てきたことを確かに知り、またあなたが私を使わされたことを信じました。私は彼らのためにお願いします。世のためにではなく、あなたが私にくださった者たちのためにです。なぜなら、彼らはあなたのものだからです。私のものは皆あなたのもの。あなたのものは私のものです。そして私は彼らによって栄光を受けました。私たちクリスチャンは、どのような存在であるかと言いますと、私たちはイエス様に選ばれたゆえに、今すでに神のことをされたものなんですね。私たちがイエス様を選んだのではありません。イエス様が私たちを選んでくださったのであります。私たちが何らかの資格があったから選ばれたのではなくして、一方的な憐れみと恵みの中で私たちは選ばれて、すでに神のことをされて今生かされているわけであります。とともに私たちは父なる神様が世から私たちを取り出し、イエス様に与えたものであるということもしっかりと覚えていなければなりません。世とは罪の世界であります。サタンが支配し、そして罪の奴隷として痛みの中、苦しみの中、また自分で自分をどうすることもできない感情の中で動くしかないような、そんな世界から、世から神様は私たちを取り出して、イエス様に与えてくださったのであります。二節にこう書かれています。それは子があなたからいただいたすべてのものに永遠の命を与えるためです。父なる神様がイエス様にすべてのものを与えた。イエス様を信じ、イエス様に従い、イエス様の愛に満たされて、イエス様の心を生きるものとして、神様は私たち信じるものをイエス様に与えてくださったんですね。そして私たちのうちには永遠の命、すなわち、絶えず神様と交わりを持つことのできる、人格の交わりを持つことのできる素晴らしい特権を与えられ、この交わりの中で私たちは慰められ励まされ、そして希望を持って生きることができるものとなったのであります。私たちは神様によってイエス様に与えられたもの。6節のところには、私はあなたが世から取り出して私にくださった人々と書かれています。父なる神様が選んでイエス様に与えた。イエス様ご自身も私があなた方を選んだのだと。まあこれはですね、父子一つであるということ。私たちがクリスチャンとして生かされていくために、父が選び、子が選び。この父子が一つになって私たちを選んでくださり、恵みのうちに導いてくださったわけであります。この事実はあなたがどのようなものであることを明らかにしているでしょうか。なぜあなたは自分を見つめていくとどこにも価値がないように感じますし、失敗ばかりします。愚かであります。どんなに注意されても、注意されたことをすぐに忘れてしまって、同じ過ちをしてしまうようなものであります。そんなものをなぜ神様は選んでくださったんだろうか。なぜイエス様は選んでくださったんだろうか。イザヤ書の43章の4節にこう書かれています。私の目にはあなたは高価で尊い。私はあなたを愛している。だから私は人をあなたの代わりにし、国民をあなたの命の代わりにするのだ。私たちを価値あるものとして見てくださるのは神様であります。一人子イエス様を与えるほどに私たちを尊い存在として認めてくださっているんですね。考えればそれは素晴らしいことであります。敵よ、あなたがクリスチャンであるのは偶然でしょうか？いいえ、違いますね。世界のもといが置かれる前から、父なる神様、子なる神様が私たちを選んでご神の子としてくださる、高価で尊い存在として、価 神の子として私たちを選んでこの世から救い出してくださったんですね。あなたの気持ちや感情に依存した事柄では決してありません。私たちの感情は雨が降れば暗くなるし、雷が鳴れば怖くなるし、また余震が次々に起こってくれば、それだけで心がめいってしまうような不安感に襲われてしまうのであります。でも私たちがクリスチャンであるということは、神様の選びなんですね。これは永遠に変わらない。ひとたび神様が選んだならば、それも私たちが価値あるものとして選んでくださったのならば、それを主は決して捨てることはないのであります。もう一度自分が信仰を持ち、救われたのは何によるのかを考えましょう。いつも原点に帰るのですね。初めの愛を忘れてはならないというのです。エペソ人の手紙の2章の8節で、パウロはこのように述べていますね。あなた方は恵みの家に信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。私たちは自分自身の信念を持ってイエス様に従っていくのではありません。自分自身でイエス様を握りしめて、離さないぞとこのようにして力んでイエス様に従っていくのではありません。私たちは主の御手によって守られ、導かれ、そしてイエス様の愛の中に絶えずとどまることのできる、このような素晴らしい選びの中で今クリスチャンなんですね。そのことをもう一度思い起こし感謝しようではありませんか。2番目の質問は、イエス様が父なる神様から使わされた方であることを弟子たちが信じることができたのはどうしてですか。8節のところでこうイエス様は言われました。それはあなたが私にくださった御言葉を私が彼らに与えたからです。彼らはそれを受け入れ、私があなたから出てきたことを確かに知ったのですと。すなわち、イエス様が父なる神様のお言葉をそのまま右にも左にもそれることなく、曲げることなく、足すことも引くこともなく、そのまんま父なる神様の言葉を私たちに伝えたので、私たちもイエス様が父なる神様のもとから使わされた子なる神様であり、私たちの罪のためにあの十字架において命を捨ててくださる愛のお方であるということを、私たちもまた御言葉を通して知らされたんですね。真理の言葉、神様が語られ、昨日も今日もとこしえに変わることのない神様のお言葉が私たちをして、イエス様が誠の神であり、誠の人であるという、この全く人間の知恵では理解できない事柄を信じ受け入れるものとさせてくださったんですね。なぜ弟子たちはイエス様の語る御言葉を受け入れ、それを守るものとなれたのでしょうか。これも、もう神様の選びという、これ以外にはないんですね。なぜ私たちが他の人と違って、で聖書のお言葉を単純に信じることができたんだろうか。イエス様の語る言葉が天地が滅んだとしても滅びることのない真理の言葉である、絶対的な真理であると、なぜ私たちは受け入れることができたんでしょうか。そして様々な人々の批判や罵りや、あるいはあざけり、仲間外れ、いろんな事柄が起こる中でも、私たちは神様のお言葉に従って自分の人生を生きようと、このように心がされたんですね。イエス様に従うということ、御言葉を守るということ、このことが何よりも大事であるということを確信し、まず第一に神の国とその義とを求めていく生き方、御言葉を守らんとするこの思い、これまたすべて神様が与えてくださったものなんですね。私たちの救いも、私たちが今クリスチャンとして生かされているのも、ことごとく神様の側の憐れみと選びと愛によるものであります。適応に行きます。なぜ教会は聖書の言葉を重視するのでしょうか。それは、御言葉こそ変わることのない真実であり、御言葉によって人々が真理を知り、救いを得、永遠の命を持つものとなることができるからですね。ローマ人への手紙の10章の17節に、そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。聖書の中心はキリストであります。 キリストの言葉、イエス様の言葉、これが私たちを生かすのであります。聖書はあらゆるところにキリストが潜んでいるとよく言われます。ここもあそこもイエス様を表している言葉だ。このように言われますね。ですから旧約を新約の光を持って見るときに、旧約聖書の中にイエス様が現れてくるというんですね。イエス様が御言葉の中心、このイエス様についての御言葉、イエス様そのものが表されているこの御言葉を通して、私たちは救いを得、平安を得ることができるんです。だから教会は聖書の言葉を重視するのであります。礼拝は賛美をし、祈りを捧げ、御言葉に耳を傾けていきます。その中でプロテスタントの教会は、私たちを強め成長させるのは儀式ではない、神様のお言葉だ。だから行動の礼拝において、その中心に神様の大胆なる御言葉が語られるというプログラムが礼拝式の中に確立していったんですね。カトリック教会のミサは儀式が中心であります。聖書の言葉はわずか10分だと聞いたことがあります。でもプロテスタントの教会は、御言葉をじっくりと聞く、みんな心を合わせて教主が語ってくださるメッセージを受け止めようとして、御言葉に従順に従おうというその思いを持って建てられた器からのメッセージを受け取っていくんですね。あなたも常に御言葉のもとに自分を置いて、御言葉から教えられることを願いつつ、御言葉に耳を傾けていますか？礼拝に来ながら御言葉が語られるときに船を漕いでしまったらば残念ですね。御言葉を聞いているときに心は御言葉になく、今日帰ったら何を食べよう、終わった後に何をしよう、そんなことを心の中に覚えていたならば、これも悲しいことであります。私たちは御言葉を大事にするということは、口先だけのことではありません。その身をもって表していくことですね。だから日々の御言葉から教えられていくデボーションの時を持つということ、また主日の礼拝において心へり下って主の言葉を聞くということ、これはとても大切なことでありますね。そして教会では御言葉がまっすぐに語られているでしょうか？テモテ第2の手紙の2章の15節でパウロはこう語っています。あなたは熟練した者、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい。これが説教者に求められている事柄であります。真理の御言葉をまっすぐに解き明かす、人間の考えを挟まない、時代の思想をそこに染み込ませて神様の言葉を曖昧にしたり減らしたり歪めたり、そのようなことをしない、純粋にしてまっすぐ書かれた通り神様のお心をそのまままっすぐに語るということ、これが教会において大切なことですね。ぜひ牧師がまっすぐに御言葉を絶えず語ることのできるように祈っていただきたいと思います。3番目、クリスチャンは誰のものですか？9節の最後のところに、なぜなら彼らはあなたのものだからですと書かれています。イエス様は明確に、クリスチャンは父なる神様のものであると宣言しています。そして続けて10節では、私のものは皆あなたのもの、あなたのものは私のものです。とこのように語っていますから、父と子は一つ、すなわち父のものは子なるイエス様のものであります。私たちはイエス様のものであり、父なる神様の所有物であります。私たちのすべてを自由に用いることのできるのは、所有者である父なる神様、子なる神様であります。なぜここでイエス様は弟子たちが自分だけのものでなく、父なる神様の所有物であることを強調するのでしょうか？それは、イエス様があの十字架において、その身を犠牲にしてくださいますが、イエス様だけが愛なる神様なのではない。この一人子、イエス様を与えて惜しまなかった父なる神様もまた、愛なる神様である。この父なる神様、子なる神様は一つであって、父子、共に愛を持って、私たちを救い出すために、あの十字架の御業を成し遂げてくださったんですね。ですから私たちは、子なるイエス様のものであるとともに、すなわち、血で買い取られたものであるとともに、一人子を与えることを通して、父なる神様もまた、私たちを ご自身の子として受け取ってくださっているんですね。また弟子たちによって栄光を受けたとイエス様は語りますが、どういう意味でしょうか。それは私たちがイエス様の弟子として、イエス様の所有物として、イエス様の心を具体的な生活の中で表すときに、イエス様の栄光が表されるということであります。なぜイエス様が、あなた方は互いに愛し合いなさい。それが私のあなた方に命じる新しい戒めだというのでしょうか。それは、イエス様は愛なるお方であります。私たちが愛するときに、そこにイエス様の栄光の姿が表されるということですね。憎み合ってしまいやすい人間のその罪の性質、そんな私たちがあらゆる事柄が起こったとしても、絶えず愛へと立ち戻り、互いに愛し合い、互いに許し合い、そしてそこに神様の御臨在がなければ現れることのない、キリストの体なる愛の共同体としての姿を表していくときに、イエス様の栄光の姿が現れるということなんですね。敵よ、あなたは自分がイエス様の十字架の血によって買い取られたものであり、もはや自分のものでないことを知っていますか？そうです。あなたはもはやあなたのものではないのです。あなたに与えられた一生は、あなたがどう使ってもいいということではなく、父なる神様の御心、イエス様のお心にふさわしく、その生涯を生きるということが、買い取られた者にとって一番大事なことなんですね。では、どのような心で今をあなたは生きていますか。第二コリントの5章の15節を見てみましょう。また、キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためなのです。いいですか。私たちは、もはや自分のために生きるのではない。私たちのために死んでよみがえってくださった、このイエス様のために生きるのだ、ということなのであります。そのために、私たちの周りにキリストの愛が、イエス様の愛が、キリスト様の愛が、本当に二重に三重に四重に取り囲んでいるということなんですね。この愛によって押し出されて、私たちは絶えず、この地上において、イエス様が生きたように生きることを願いながら、私たちが愛に生きるときに、そこにイエス様の栄光が現れることをいつも覚えて、へり下って、そして祈りつつ、御言葉に従っていきたいと思いますね。あなたの日々の生活の中に愛が現れるならば、そこにイエス様が生きていることが、すべての人に明らかになっていくのであります。あなたは、父なる神様のもの、子なるイエス様のものであるということを、いつも覚えて、そして喜んで、主に従って以降ではありませんか。私たちは父なる神様のもの、子なるイエス様のもの、そして高価で尊いものとして愛されているのですから、その愛に応えて、どんな時にも神様に従って以降ではありませんか。主のお言葉を大事にして以降ではありませんか。途上の歩み、ディボーションタイムでした。